新年、明けまして、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あれ、
ね、お祝いはね、いくら言われてもね、
あれ、
嬉しいもんですね。
あれ、カスヤ、カスヤ。
え？
あれ？おめでとうございます。
ありがとうございます。
ああ、どういたしまして。じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ。
え？
新年、
うん。
明けまして、
うん、うん。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
どういたしまして。じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ。
何
?2023年。
うん。
なりましたね。
え、なってないです、僕は。
あれ、あれ、あれ
僕はまだなってませんよ。収録は12月末ですからね。
うわ、散々時空の話をしておきながら、ここに来て、土壇場で。
いや、平井さんは開けたんだって思って。
開ける。
じゃおめでとうございますって言ってくれるから、あ、じゃあありがとうございます。
どういたしまして。じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ。開けたという体で、
ね。嬉しいね。
そうね、嬉しいね。
開けたね。
嬉しいね、ルンルンだね。
うん。本当に、すっごい嫌なことがあった2022年だったとしても、まあまあまあ、開けたんで。
そうね。
一回リセットして、
うん、
2023年から、良い年にしていけばいいと思うし。
新年、
うん、で、ものすごくね、
うん、
いいことも多かった2022年、だったとしても、
うん、
まあ、それ一回リセットされちゃうから、またゼロから頑張ってください。
そう、え、はい、はい、そういうことですか。
ゼロになりますから。
ゼロですか。
いいことがあってもゼロになります。
1じゃなくてゼロですか。
ゼロになります。頑張ってください。
そんな、あ、はい。ありがとうございます。まあ、そんな感じ、そんなこんな、そんな感じで、どういう信念よ。どういう気持ちよ、それ。わっちゃわっちゃしてるよ、新年から。
伝えた通りです。
あ、そういうことね。うん、わかりました。
いいことがありましたか ?9 年、うん、2022年は。
ありましたね。
ありましたか、
うん、ありました。
それ一回ゼロにしてもらって。
うわ
!2023 年からまた、頑張ってください。
はい、頑張ります。なんだまあ、そんな、新しいスタートですね。
はい。
はい、切りましたんでね。
はい。
2023年、
うん、
うさぎ年ですね。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
最近ね、
うん、
ここ何年か、年賀状を作ろうか作る前かでやってきてて、
はいはい、うん、
で、今回は年賀状作らない年にしたので、
うん、はい、
なんか、年賀状を作ったりしないと、干支って意識しないんだね。
ああ、
そ
っか。そうね、言われてみれば。
なんか、
うん、
なんか、一年のうちの途中で、
うん、
今年何年だっけって急に聞かれると、
うん、
すごい困る。え、わかりません。わかりません。
動揺してしまう。
自分が何年で、
うん、
で、年女のその年から何年経ってる、またはもう何年かで何年になるから、ねえ、牛とか、
ね、わざわざ数え始める、ね。
数えないとわかりません。
う
ん、
そうね。
まあ、言うてもね、
うん、
僕の場合かもしれないですけど、
干
支の話なんて1年で1回しか出ない。
最初に集中して、
そう
あとは、まあ年末にね、
そうそうそう、
次何年だみたいな、ね。
そうそうそう。
そんな感じか。
だってさ、誕生日の話とかしてて、
うん、
え、何年とかっていう話をするのなんてさ、
うん、
もう、生まれ年を偽証してないかどうかの確認しかしないじゃん。
そんな確認の仕方不意打ちでね。
そうそうそうそう。
え、何年だっけあ、え、犬みたいな。そんな。
うん、何サバ呼ぼうとしてんだよってなって。
一年ぐらいみたいな、そんなね。
ね。
うん。
だいたいその、身元を偽証してる人はね、
うん、
干支を聞くっていうね。刑事ドラマとかから学びましたから。
ああ。
探偵ドラマとかね。
ドラマの見過ぎや。
ドラマを楽しんでいきたいと思いますよ。
そうね。うん。
2023年もね、
うん。
相棒、シーズン21。
あ、そんな。
が、
うん、
まあ、ツークール目でね、多分ツークールで終わるんだと思うんだけど、
はいはい、
この相棒が、今シーズンで、
うん、
もう完結にするんじゃないか説も、まことしやかに支えかれて。
まあ、相棒、最初の相棒帰ってきたからね。
そうそうそう。うん、で、その、水谷豊が、言ったとされる、
うん、
最後は亀山くんとっていう話が、うん、今シーズンを指しているのか、かもしれない。
わ
お。で、
うん、
春先かなんかに、劇場版のラスト、うん、相棒ファイナルとかを出して、終わるっていう流れがあるのか、ないのか、
うん、
みたいな。
そうね。
そういう話を、平井さんはしたかったんだね。
あれ？僕の話急に。
違った。
あ、違う違う。
違う、
新年明けましておめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます。
そういたします。じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ。天丼。天丼。
天丼食べたいの？
天丼丼。
天丼食べたいの？
あ、天丼、最近食べてないね。
天丼もね、なかなか食べないですけどね。
そうね。
じゃあ今年はエビ年ということでね。
エビ年？天丼
食べていきたい。
エビ年？ねえ、牛、エビ、虎？虎の前に来ちゃった。エビ？うん。美味しいね。
トーク番組を進めてもいいですか？
どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。何言ってるんですか？
ぼーっとして。
ぼーっとしてるって何？
何も面白いこと一個も言わないで。
うわー。
ヘラヘラしてんじゃない
の？うわー。これまでの新年のご挨拶がもう何もなかったことにされちゃった。もう、いやもやだよ。
特別話したいことあったの？
ない。
ないじゃん。
じゃあ行こう。今年もよろしくお願いします。
じゃあ行きましょう。
行きましょう。
今年も参りましょう。
はい。
メッセージいただいております。
お！
ラジオネーム、まやみんさんからです。
まやみんさん、ありがとうございます。
かせさん、ひらいさん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
年が明けてしまいましたが、か
っ
こ笑い。なんでここでか
っ
こ笑いをしちゃう。
そうですね。
年が明けてしまいましたが、
うん、
年末は大掃除されましたか？
ああ、そこにかかってるわけね。
おそらくカセヤさんは日頃の断捨離でその必要はないと思いますが、
そうですね。
配信のたびに処分したものを供養されていますよね。
ふふ。
昔の思い出の品に手をつけられるのはすごいなと思います。
バッサリ。
私もかなり物持ちがいい方で、そんなものゴミだろうって言われるものも保管してあります。例えば、小学校の時にメモ帳に書いた自作の絵本っぽいものや、友達との交換日記、文通していた相手の子からの手紙、
そこまで
学生時代の文集、高校1年生から現在に至るまでの日記帳。
結構ありますな。
いや、お小遣い帳。
へえ、あ、しっかり。
高校の時の授業中に友達とやり取りしたノートの切れ端まで。
切れ端？
すべて屋根裏の段ボールの箱の中にあります。
ひょー。
屋根裏があるんだね。
ああ、そこに食いつく。そこにね。うん。
普段は床には何も置きたくない性分なので、目につくものは片付けるのですが、
はいはい、
屋根裏へは滅多に行かないため、そのままの状態になっています。
ああ、タイムマシン、タイムカプセル的なね。
何年か眠らせようと思って眠らせてるわけでもないと
思う。自然と？
しかし、先日たまたまその箱を開ける機会があり、
うん、
なんとなく手紙を何通か見てしまいました。
お
開けちゃいけない箱っていうのはあるんだよね。
パンドラですね。
エルピスです。
あ、そう。
今となっては恥ずかしい、若気の至り的な内容もあり、過去に戻ってやり直したいと一人でもなっていました。気持ちわかるよ。
うん。
僕もね、もう思いました。
あ、そう。
振り返っていいのか良くないのかって思ったりしました。お二人にもきっと恥ずかしい過去があると思いますが、今だから言える、やらかしてしまった、やり直したいことを教えてください。
はいはい。
できれば今まで告白したことのない初出しのものでお願いします。
初出し？
いや、初出しのものしか喋りません。
あ！あ！縛った。
で、平井さんが言ってました。
あれ、僕が僕が言ったことになってる。
カズヤさんは、割とワンサイズで話していそうですね。そうなんですよ。僕、大体話しちゃうからな。でも、思い出の品の整理をしていれば思い出されたことがあるんじゃないですか？
お、
平井さんは今までの殻を破って、
お、
ね、ガチガチの殻まみれだったからね、平井さんはね、今までの殻を破ってセキララに喋っちゃってください。よろしくお願いいたします。
はい。
寒い日が続きますが、お体ご自愛ください。ではまたということでいただきまして、
ありがとうございます。
うん。そもそも、
うん、
大掃除的なものはしたんですか？
現時点ではしてない。
じゃあもう一緒しないわ。
うわ
そう、でもね、なんだっけな、うん、テレビ見たわけじゃないんだけど、うん、なんかのテレビの、紹介欄で、
うん、
現代の家庭ではもう大掃除をしないみたいな、タイトルがついている番組もあって、ちょっと見てないから喋れないんだけど、まあ、でも多分、うん、それこそね、その、
うん
マンション住まいの人とかだったら、別段そのなんか、ね、そのしまったまんま出さないで置いてあるものとかもそうなかったりするし、それこそ、さっき、まあ冗談半分で言いましたけど、屋根裏っていうのがないお ご家庭も多いと思うんだよね。
はいはいはい。うん、
であとは、そのペーパーレスが進んだりとかもあるし、
うん、
でデータにしてあったら物が少ないっていうのもきっとあって、
うん、
であと、その、畳とかじゃなければ、
うん、
なんて言うんだろう、僕らのさ、おじさんたちのイメージするさ、
うん、
もう家中ごそーっとこうひっくり返して、
うん、
で、ほこりバーって出してみたいな、いわゆるイメージにある大掃除みたいのはしないのかなっていうのは、なんとなくは思ってたけど、まあテレビを見てないんで、どっちもわからないけど。
そこは見出しだけを見ただけで。
じゃあなんですかね。
そうね。
まあ、大掃除をしてない、そう、大掃除をしてないと、結局なんか、掘り起こされない記憶っていうのもそのまま眠ったままになるから、なかなか急に問われてもね、
そうね、
出てこないかもしれないけど、強いて言えばですよ、
うん、
なんか過去を振り返ってね、
うん、
しかも縛りとしてはね、
うん、
初出しのやらかしてしまったやり直したいと思ったことですよ。
やらかしたことか、大抵覚えてることは話してる。と思うんですけどね。うん、なんだろうな。
平井さんポジティブバカだと思われてるからね。
おやおや？そうか、そうなの、そうだ。
いや、僕は思ってないよ。
あれ
僕は思ってないよ。
あれこすよ。あれ
僕はほら、誰が思ってるの？収録に載ってないところでさ、平井さんと時々、
うん、
本当の心の闇みたいな話もするから。
ダークサイド。ワンサイズダークサイド。
平井さんがポジティブバカじゃないことは知ってはいるけど、うん、基本的に表に出てるのはバカポジティブだと思われてるから。
ああ、そうね。
だからね、うん、もう、ない
の。なんかポジティブ。
ないんじゃねえのって思われてるかもしれない。
う
ん、だけど、あるんですよ。
あるよ。
平井さんにもあるよ。
あるよ。
やらかしたなーって。
うん。
やり直して、できることならやり直してーなーって。
毎日よ。毎日毎日。何どうしたかすや。え
まあ、
うん。
否定はできないなと思って。
否定して否定していやいやいやいやとか。
え
ちょっとちょっとって。
え
言ってよ。言ってよ。
う
ん。うん。何その、納得してないみたいな。
ええ じゃあ嘘だの、
うん、嘘じゃないよ。
嘘じゃない。
嘘じゃないよ。何言ってんだよ。
結構ね、まあ、細かいことから大きなことだからさ、
うん、
あ、
そうね、
あるでしょ。
あるよ。
だから、
うん、
で僕、まあじゃあ僕先に急に初出ししますけど、
あ、マジで、うん、
まあ、僕はあの、
うん、
一個前に働いてたね、だからこの前辞めた会社で、
うん、
一回本当にちょっとした不手際で、
うん、
ちょっとした不手際で、
うん、
数十万ぐらい飛ばしました。
え、それ言っていいの？
わからない。
わかんないけど言っちゃった。
わかんない。
言っちゃった。
まあ、でも関係者聞いてないし。
お
あ、で、あと別に、ね、秘密にしてるわけじゃない。
ああ、そう、あ、もう、やっちゃいましたっていうのは。
あ、でも、いや、あの、だその、うん、やりとりしてた人は知ってるけど、やりとりしてた人は絶対にこの、ポッドキャストは聞いてないし。
うん、ああ、そうだね、
うん。うん。で、やりとりしてない人は知らないかもしれないけど、
うん、
まあ知らなくても、
うん、
とりあえず、僕の周りで、このポッドキャスト聞いてくれてるリアル友達がいねえだろ。
あれ寂しい。
え、やらかしいんだから。
あ、え？
だってこのポッドキャストって、うん、今これを聞いてくれてるあなたしか基本的に聞いてないから。
ヒュー。
うん。
そうね。
ヒュー、さ、寒風吹きつつ
あれそっちだ
ヒューサム
ピュ
ー。まあ、そうやってね、言っていいのかどうか分かんないから言わないでいたことも含めて、まあ、僕はまあそれでも、
あ、そういうこと？
かなりの量話してますよ。
あ
でね、
そうね、
あの、平井さん、中澤さんはそれぞれいない期間がありますけど、
うん、
僕で言えばもう16年以上ずっと、うん、なんか喋ることないかなって思いながら喋り続けて、これまでやってきてるから、
うん、
何にも喋ることがない時とかには本当にふと思い出した昔のやらかし話とかも結構喋ってますから、
ね、
たくさん話してますけど、
うん、
でも、まだその頃、10年とか前の頃には、
うん、
その、なんて言うんだろう、まだ熟かさぶただったから触れられないでいたものとかも、まあ今となったら話せるとかはいっぱいあるからね。
パキパキに乾いてるから。
もう取れちゃったから、
ね。ああ、そうね、
うん。
あの、生傷絶えない感じではない。
うん、
もう、癒された。癒されてはない。
落ちた、落ちた。
あの、
落ちた。
ペロッと。
うん、
ポロッと。うん。あ、落ちた、落ちた、ここ落ちてるよ、
それでも、それでも僕とやりとりしてきたその、うん、の当事者の人とかは、
うん、
今から聞いたら、
うん、
嫌な気持ちがぶり返してしまうかもしれないけど、大丈夫、聞いてないから。
それは大丈夫なのか一周回って大丈夫なのか
大丈夫。大丈夫
だ。おぉ、そうか、そうか。
大丈夫。だってもう本当ね、うん、その、ね、僕の恋愛にまつわることを、今から喋ったとしても、
うん、
もうその相手方聞いてないから。素敵ね。
あ、そう。
うん。
そうだろうね。
うん。
うん、
まあね、その女の子周りでもやらかしがないわけじゃないからね、僕ね。だから、あの、このまま行くと僕、
うん。
いくらでも出るよ。
そうか、そうか、そういう感じなのか。そうね。
まあ、あるの、やらかしちゃって。平井さんはあるんですよ、やらかしちゃって。やり直したいな。
ああ。
やり直したいな。
最近だとね、
うん、
あの、まあ、秋ぐらいに、
うん、
ロンティを裏表逆に着てたっていう。
うん。はい、他にはそんなもん、そんなもんですよ。そんなもん。
そんなもんなんだよ、ね。
カットする価値もないぐらいの、なんか、なんだこれっつって。
なんですかな、うん、なんだろうなな
んかあるでしょうよ。
なんかねなんだろうな
僕ね。
うん。
あれはだから、20年は経たないけど、十数年前、
うん。
とある会社で働いた時に、
うん。
ミーティング的なものをしてたのよ。
うん。
うん、で、ミーティング的なことをしてて、もう議題は何だったのかとか本当覚えてないけど、
うん、
そこに少し特殊な名字の方がいてね、
うん。
で、少し特殊な名字の方だなっていうのは知ってたんだけど、
うん、
でもまあまあ、特に、ね、深く喋るような間柄の人でもなかったから、
うん、
その人の名字は知ってるけど、特に人となりは知らないなみたいなことを思ってたわけ。
うん、
だけど、ミーティングをしてるさなか、僕だからね、本当どうしちゃったのか分かんないんだけどね、
うん、
どうしちゃったのか分かんないんだけど、その人の名字から受ける印象が先走って、
うん、
あ、誰々さん、第二外国語できるじゃないですか、みたいな話をしたのよ。
そ
したら、えって言われて、
うん、
で、僕も、えってなって、
うん、
あ、名字が、これだからそう思ったのつって。私別に日本人だよって言われて。
おー。え、それは、なんか、外国っぽい名字の方だったの、
う
ん、
そうそうそう。
横文字の名字の。
そうそうそう、
うん、
その、漢字の名字です。
どういうこと
漢字の名字で、
うん、
中国語とかできるんじゃないですかみたいな話をした
ら。あー、そっちの方の。
え、
うん、
あ、え、あ、
え、
やっ、だな僕って思って、
あ
何の話でしたっけみたいな感じになったんだけど、
ちょっと一瞬気まずい感じのね。
わあね、うん、やったなーって思ったね。でそれで言うと、
うん、
もっと近くに1、2年、2、3年ぐらい前かな、
うん、
の時に仕事をしてて、
うん、
で外部のスタッフさんでね、
うん、
外部のスタッフさんで。
うん
よく似た外見の人が。
はいはいはい、
うん。いたんですよ。で、特にそのイベントとかのスタッフって、もうみんな真っ黒い服着ちゃってるし。
そうね。
うん、特徴がねえから。
はいはい。
なんか、雰囲気で覚えるわけね。
その
髪が長いとか、身長これくらいとか、大体で覚えるわけですよ。で、まあよく似てんなっていう感覚はあって、で結構なんか、周りの人とはね、あの人とあの人、よく似てるよね、つって、
うん、
後ろから見たらわかんないよね、みたいな話とかをしてるぐらい、まあ、みんなもだねって思うぐらいの人とかがいて、
うん、
で、ある日のイベントで、
うん、
僕は普通に、なんかその、撮影チームの方の指示を出すポジションにいたから、
うん、
だから、こうやってもらって、で、僕もね、結構、人を大切にしたいとは常々思ってるから、
うん、
スタッフさんも名前を呼びながら、ちゃんと指示をした方がいいよっていうのを強く思ってて、うん
はいはい、
で、誰々さんはこうやってもらって、で、誰々さんはこうやってもらって、で、あと誰々さんはここでこうですねっていう話をして、
うん、
で、 しばらくした、あ、わかりました、つって、ひとしきり、じゃあ、ほんまよろしくお願いします、みたいな話をした後に、
うん、
私、何々です。
ああ、それね。うん、
僕、2、3回その人、別の、よく似た別の人の名前で呼んだよな、と思って。確かその段階では客入れしてなかったけど、結構大きめの声で、僕もダメだごめんなさい、本当に。あ、もうダメだ。僕もダメだーつって、帰りたくなる。
いや、やっぱね、人の名前はね、やっぱり覚えようって思うし、
うん、
呼ぼうって思うんだけど、
うん、
なかなかね、
うん、
あの、はってなった時に、あ、一旦、あ、覚えたって思っても、
うん、
はって、いざ呼ぼうってなった時に、
うん、
あれ誰だっけみたいな、
うん、
あるよね。その、僕もね、この間、その、朗読があったんだけど、
うん、
その時に、あの、あ、ピアニストさんが、あの、生演奏でついてきて、くれてて、
はい、
で、その人の名前を、あの、なんとなく覚えてたのね。
うん、
で、じゃあ、あの、よろしくお願いしますって言って、
うん、
あ、じゃあ、これから入るんだけど、じゃあ、入り順的には、じゃあ僕が入って、で、もう一人の、相方が入って、で、あの、ピアニストの何々さんが入ってって言おうと思って、あれ？ちょっと不安だなって思って。まあ、近くに、置きチラシがあったから、それを確認して、
うん、
あ、この人、この人、あ、そうだ、そうだって思って、
うん。
で、確認した流れで、あ、じゃあこの人って言ったら、その、ピアニストさんの名前と、あの、相方さんの名前と混ざっちゃって、ガッチャンコして、あれって、なんか相方さんの方も、なんか、そんな人いたみたいな感じで、なんか、あれってちょっと空気がおかしくなっちゃったから、あ、え、何って、こっちも、んって返して。
うんって返すなよ。
だって、あ、間違えた。あ、いや、じゃあ、そのピアニストさんと、あの、あなたですよね、って言って、ちょっとガチャンコしました、って言って。まあ、そんなこともありますよね。
ほんとね、恥ずかしくて死にたくなるんだよな。
そうね。いや、でもまあ、あるよ、それは
もう。あとね、うん、もうまだ行きますけど。
おお、行くね。
これはもう別に今この瞬間に掘り起こされたことだけど、中学校ぐらいの時に、
うん、
あの、奇変に風、楓、
はいはい、
に子供の子って書く女の子がいたのよ。う
ん、ほ
で、僕はもう元々は名字でしか呼んでなかったから、
うん、
なんか名前字面見たことはあったけど、
うん、
とりあえず名字でずっといつも呼んでて、
うん、
でもある日、急に、その子のところに連絡事項があって、電話しなきゃいけなくなったわけ。
うん、
で、ああ、電話しなきゃなーって思って、その時はもうテレフォノフォビア真っ盛りではありますから、電話怖いよ、電話怖いよ、でも電話しなきゃいけないよって思って、うーってなりながら、まあでも、言うことは言わなきゃいけないからと思って、電話かけたわけですよ。したら、あ、もう今の子供には全然伝わらないと思いますけど、家電から家電にかけるのね。
はいはい。
で、家電にかけたら、お父さんが出て、
うん、
で、はい、って何々ですって名字を言ったから、
うん、
あ、何年何組のカスヤですって、
うん、
で、あの、ちょっと連絡事項があるんで代わってもらっていいですかって言ったら、
うん、
え、どっちって言われたの。
ああ。兄弟がいるわけね。
うん。
うん、
で、思ってさ、
うん、
僕その兄弟がいるとかも知らないし、
あ、
うん、で、ね、実際その、楓に子供の子って書いて何て読むのかがわかんなくて、え？つって、
うん、
え？あ？ってなっちゃって
。え、どうしたの？どうしたの？
でもだから、もうテンパりすぎて、
うん、
僕がどうしたか分かんないけど、
うん、
あ、ちょっと待ってくださいね、とかって言われて保留かなんか多分されたんだよね。
うん、
で、その時に、後ろにじいちゃんがいて、
うんうん、
じいちゃんにとっさに、ねこれ、なんて読むこの字って言って、
うん、
そしたらじいちゃんも、あ、ちょっと待ってって言ってどっか行っちゃって、
どうしよう、おじいちゃん
どうしようっつって、で、
うん、
多分ね、その時に、 保留が切れて、
うん、
で、あの、まあ、事前にね、何年何組の稼いです、みたいなことを言ってるから、
あ、
多分そこで確認したんだろうね。
うん、
で、もう、記憶飛んじゃってるから覚えてないんだけど、とりあえず電話終わったのよ。
お
で、
うん、
わーってなった後に、うん、じいちゃんが帰ってきて、これ、ヨーコって読むみたいだよって、
お
言われて、
うん、
もう遅いよ、じいちゃんっつって
あ。ちゃんと調べてくれてたんだね。
ありがとうだけど、もう遅いんだよ、もう。そう、もう。
いやでも確かに、カエデに子でヨーコって、なかなか珍しいね、うん、読み方だね。
うん、びっくり。そういう、だ名前、だそういうちっちゃい積み重ねがトラウマとなって、人の名前怖いんだよね。
うん、ああ、わかる。
基本的に人の名前超怖いんだよ。
うん、
で、もう知ってるから僕、あの、
うん、
視力が弱いことも関連があると少し思いながら、
うん、
とにかく顔と名前を覚えるのが超苦手だから、
うんうんうん、
その苦手なんだけど人の名前とか覚えてあげたいな、覚えられてると自分も嬉しいのなって思ってるから、
うん、
呼ぼうと思うけど、呼ぼうと思えば思うほど名前怖い怖い、
うん、
名前怖い怖いってなる。
わかるわかる、
うん。
なんか、僕も、あ、この人、この名前だって思って、あ、すみません、榊原さんって言ったら、あ、坂井ですって。差しかあってね。
で、坂まで、
ね、うん。
そういうことが ね、ありますね。まあでも僕らはね、結構なんて言うんだろう、誠実とか、そういうところではなくて、普通にモテてないから、別の女の人の名前を呼んだとかっていう経験はないですよ。
ああ、そうね。
アルビノエンターテイナー、かずやこうじです。
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
あげましておめでとうございます。
あげましておめでとう、ありがとうございます。
でね。
うん。
2023年。
うん。
始まりましたね、多分。
あ、始まったんですか？
ああ。収録ですから、
ああ、そう。
まだ今のところ無事に2023年始まれてるのかどうかは知りませんけど、
ああ、そうね。
おそらく2023年始まりましたね。
うん。始まりましたね。
で、僕、今のところちょっと持たざるものでさ、
え？
今後どうしていいか全然何もわかんないじゃん。
あ、そうそうそう、ね。そういうこと？そういうこと？
うん、でも、始まったからには、
うん、
僕も何か前に進んでいきたい、始めていきたいと思ってさ、うん、始めたいと思うんだよ。
お、
うん。で、
うん、
もうほんとね、久々に、
うん、
ダイエット企画をやろうと思って。
おお、久しぶり。
ああ、
うん。
で、このダイエット企画っていうのはね、
うん。
長くこのプロジェクトワンサイズのポッドキャストのファンでいてくれる方はご存知の通り、
うん、うん。
このポッドキャスト内で、何キロ痩せるとかって宣言して、
うん。
で、失敗したら罰ゲームみたいなことをやって、
うん。
で、僕はモテたいんだと。
うん。
ダイエットをしたらモテるんだという、うん、信念のもと、
はいはい。
何回かやって、
うん。
で、こう、見事成功したり、惜しくも失敗したりとか、いろいろあって、やってきたんですけど、
うん、
今回は、その、目標、じゃないダイエットなんだよ。
え？え？珍しい。
目標はないのよ。
あ、そうなの？
うん。
うん、
その、まあ、40になる年でしょ、僕。
そうね。ラスト30代イヤー。
で、
うん、
まあ、その、言うても、なんて、太りすぎではないのね。言ったら健康診断で言うと健康体なわけです。
はいはい。
肥満にはならない。
うん、
で、その、まあ、いろんな説あるけど、BMI 値もある程度あった方が、だから痩せすぎない方が、
うん、
風邪とかいろんな病気にかかりにくいっていう、説もあって、
うん、
今、太りすぎてない。まあ、痩せてもいないけど、
うん、
いわゆる中肉中背の中年の人ぐらいで、いるから、
うん
うん、別にいいの、このまんまでも、
うん。
だけど、もう始まっちゃったって言うじゃん。
何が
?2023 年が。
ああ、始まってる、始まってる、始まってる。
始まっちゃってるんでしょ？
始まっちゃってるよ。
じゃあ、うん、なんか僕も始めたくて。
お
まあ、じゃあダイエットで始める。
そんな そんな感じなの。
でね、あの、2022年の下半期というか、うん、半年ぐらい、なこのまま太っていくのは嫌だなって思って、太らないように軽く体を動かす、太らないための運動みたいのは、ちょっとしてたわけ、
うんうん。
で、その効果もあってか、その下半期半年ぐらいは、まあ、太ってはいないのよ。
うん、
まあ、でも痩せてもいない、
うん、
で、そのままやってきて、
はいはい。
で、鏡を見たりしてね、
うん、
まあ、知ってる体だなと思う。
見慣れた体だっつって、
うんうん、こうだよなと思って、
うんうん、
まあ、言うたらベストでもないわけですよ。
あ、まあまあ
お腹は出てるし、
あの、そ
う、ね、うん、ちょうど出てる、
ちょうどどういうこと、ちょうど
ちょうど40歳ぐらいのお腹の出方をしてる感じ。
あ、そうなの、ね、
うん。なんか、40歳にしては引き締まってますね、ではない。
ああ。
けど、あ、やっぱり、ついちゃってますね、っていうほどついてもいない。
はいはいはい。
ちょうど、ちょうど真ん中。
あ、
うん、痩せてもいない、
ね。
太ってるというわけでもない。ぐらいの、
うん、
ちょうど出てるんで。
うん。
まあ、ベストで言ったらもうちょっと引き締まっててほしいな。
うん、
まあ、いや、でも今困ってないんだよ。
うん、
今困ってないんだけど、
うん、
まあもうちょっと引き締まったらベストだな。まあでも、今困ってないけど。
まあそうね。
ずっとあってさ。
はいはい。
でも、まあまあまあ、なんかやりたいし、
うん、
あと、その2022年、ちょっともやもやしたから、2023年何か僕が動いているっていうことを表に出していくぐらい活動したいと思って、じゃあまあダイエットとかそのね、言うたら僕がもうちょっと引き締めたいと思ってやって、成功しても失敗してもとりあえずその見てくれてるツイッターで言うとフォロワーとか、ラジオで言うとリスナーさんとかは、うん、まあまあ面白がるだけじゃん。
うん、
みんなが面白がりゃそれでいいのがエンターテイナーだから、うん、じゃあじゃあなんかやって、とりあえず僕はなんかやって、ちょっとでも面白くなればそれでいいかなと思って、
うん、
本当はね、めちゃくちゃ面白くしたくて、
うん、
でなんか誰かと、じゃあ僕はダイエットするから君は何かをやって、で、その結果発表をいついつに設定して、で一緒に盛り上がろうぜみたいなことを本当はやりたいんだけど、
うん、
そういうことをやってくれる人も世の中に一人もいないじゃん。
あれそうなの、
あれいるかな、
いるんじゃない、
うん、まあ、少なくともこのプロジェクトワンサイズにはもういないじゃん。
ああ、そうね。
まあそんなわけで、
あれいるよいるよ、
え
いるよいるよ、
ん
いるよ、
いやいや、
え、
なんかヘラヘラと、うん、その調子に乗って嘘をついていると話がややこしくなるから、そういうのやめて。
いやいや別にいるよいるよ、
え、
いるよ、
本当に
いるよ、
マジで
マジで、
え、平井さん何やる、じゃ
あ何しようかな、じゃあ鍛えるか、何って何、まあ僕もね、中肉中、うん、まあ痩せ気味ではあるけど、まあ中肉中背だし、うん、最近は筋トレも特に、そこまでやってないし、
うん。
うん、
平井さんなんか面白くする三段あります？
三段？三段とまではいかないけど。
あね。
うん。
僕、あの、まあ、詳しくはその企画が走り始めた段階でちゃんと説明を話したり書いたりすると思うんだけど、
うんうん、
もう体重計に乗らない生活なの、
うん、
普段、
うん、
でもこの企画をやるんだったら体重計一回取り乗って、
うん、
別に僕の目指すのは何キロ減ではなくて、
うん、
見た感じ僕がベストに近づくことだから、
うん、
ちょっとなんか数値的な目標を立てづらいんだけど、
うん、
でも一応なんか、喜んでくれる、見てくれる方とかに分かりやすいように数字は出しておいた方がいいかなと思って、で、あったけど使ってなかった体重計を引っ張り出して、使おうかなって思ったら、壊れてて。
なんてこった。
あ、うん、だからだよな、使えるけど、取っといているようなものはもうゴミなんだよなって思って、イライラっつって、ゴミ袋に入れて、
捨ててる。またそれも。
捨てるもんが出ちゃったんだけど。 で、まあ、じゃあ、僕今ね、
うん、
インスタグラム僕アカウントあるんですけど、うん、インスタグラムほぼ見る線としてしか使ってなくて、
うん、
何もやってないんだけど、
うん、
じゃあもう、毎日、乳首は隠す。で、お腹の、
うん、
出っ張ってるお腹の写真をスタートから、毎日1枚ずつ上げて、
お
ー、で、90日かな、
うん、
90日ぐらいで、もうだから僕のインスタのアカウントを開くと、うん、なんていうの、理想的には、月の満ち欠け表みたいに、
うん、
満月みたいになってるのが、日を置いてどんどんどんどんどんどん半分ぐらい、こう、まっすぐになっていくみたいな、
はいはいはい、
そういうタイムラプスみたいなのを、
うん、
作りたくて、
うん、
で、じゃあインスタで毎日写真上げていこうかなとか、
うん、
そんなことを考えてるんだけど、
うん、
平井さんはどういう風に出す？
そうね。じゃあ僕。
平井さんやりたくないでしょ？だって、裸出すとか。
あ、別に、やりたくないっていうわけではないけど。
あ、まあ、あと、平井さん、ちょっと平井さん今立ってお腹ペロンってやってみ。
え？
早く早く。早く。
ペロン。
ああ、そうなんだよ。これがね、
うん、
昔、ダイエット企画をやった時とかもあったじゃん。
うん。
平井さんとか中澤さんとか、なんだかんだ言っても、
うん、
なんて言うんだろうな、こう残念なことに、
うん、
ビフォーが面白くねえのよ。
まあ、見た目大きな変化はないからね。
ビフォーは面白くねえと、うん、なんていうか、もうわかんねえから、
うん、微増微減なのよ、ね。
そう、
うん。
だからなんかね、ちょっと、エンタメ性としては、やっぱね、ちょっと惜しいんだよね。
ああ、そっか。
僕のだってさ、うん、僕今、写真もみんないずれ見ることになるけど。
ああ、ああ、頑張ったらそうなるね。
こういう状態になるわけ
ですよ。はいはい。そうね。
こういう状態から、
うん、
こう、なっていく写真に。
お、なってるじゃん、なってるじゃん。
ほら、お腹ペコってやっただけで。で、見たら面白いだろうなっていう、僕の、まあ、演出上の、三段予測があるから、
はいはい、
これをやろうと思ってんだけど、
うん、
でその経過とかも面白くないといけないし、
うん、
でゴールも決めないといけないわけですよ。
うんうんうん、
でそれをで平井さんがやるんだったらどうするのじゃあ。
腹筋割る？
割りたいの？
そこまでは。
そうなのよ。
うん、
僕も。詳しくはもういずれ書きますけど、なんか、マッチョバキバキになりたいわけじゃないの。
うん、僕健康な体をね。
そう、だ健康なまんまで、うん、しかもその、過負荷をかけて、
うん、
苦しみながらやるほどでもないのよ、
うん。
なぜなら僕は別にやらなくてもいいと思ってるから
、まあ。ある程度。
そうね、うん。だから、なんか、自分が目指す、ベター、ベストに向かっていく、その、まあ、僕の場合は過程を、とにかく面白がれるようにと思ってるから、
うん
あんまりゴールとかがないんだよね。だけど、それでやりますっていうつもりで僕はいて。
うん、
で平井さんが、別にダイエットじゃなくてもいいのよ。
うん、
ダイエットじゃなくてもいいよ。ただなんかさ、その、でもこの、自分がやりたくてやる頑張りで、
うん、
で、成功したりしたら自分が面白くなる。自分が幸せになるとか、
うん、
で、あとはまあ、僕らは表現者だから、
うん、
その経過なり結果なりを見聞きした人が少し面白いっていう、
うん、
そこを狙いたいわけですよ。なんか、例えばね、僕は一回も見たことないけど、例えば今平井さんの住んでいるお部屋がめちゃめちゃ汚い人とかだったら、
うん、
そこはあえて散らかっている現状を写真を撮って、
うん、
で、ベストに片付けますみたいな宣言をして、で、その綺麗に整理整頓収納するために、こういう家具を買いましたとか、こういう収納アイデアを使って、
うん、
その突っ張り棒いっぱい買ってさ、いろんなとこ突っ張ってさ、いろんなもの引っ掛けてさ、あと、なんか、突っ張り棒を2、3本で、そこに、棚の台みたいにして、その上に乗っけましたとか、
はいはい、
そういうことを一個一個やってると、なんか、その様は楽しいとか、なんかそういう、どこにエンタメ性を作りたいんだよね、やっぱね。
そうね。 ええー、なんだろうな
って言うと、ないじゃん。
うん。
だから、まあ結局競う相手がいないんだよなって思いながら、
うん。
まあでも僕は僕で面白いことをやりたいと思って、何せね、
うん。うん、
その、チャレンジしたいのよ。
うん。
僕がチャレンジした、その、結構これまでの人生でさ、チャレンジいっぱいしてきたじゃん。
うんうんうん。
で、チャレンジいっぱいしてきて、いっぱい、失敗して、
うん、
ちょこっとだけ成功したこともあったけど、大抵は失敗して、
うん、
で、暮らしてきて、
うん、
で、もう年を重ねると、その、チャレンジ、もう少なくなってくるじゃない。
うん、
ある意味、その、チャレンジって言うほどでもない、その、課題目標ってのはあるよ。
うんうんうん、
だけど、どうやったら、どんくらいになるっていう見込みも、いろんな経験からあったりするから、
うん、
あとこれやったら失敗するなとかっていうのも割と経験値で知ってたりするから、
うん、
チャレンジだっていうほど挑む機会って結構なくなるじゃん、
うん、
だからチャレンジしたいと思って、
うん、
今こそチャレンジだって僕は思って、うん、だからダイエットしたいし、
うん、
あと思ったのよ、
うん、
あの僕らさ、
うん、
SNS のフォロワーとか増やしたいじゃん、
うんうん。
で、相手の気持ちになってというか、フォローしたい人ってどんな人なのかなって思ったわけ。
うん、
で、まだ分析の途中だから、
うん、
あの、論文発表はいつかになりますけど、その検証の途中で、何か目標に向かって頑張ってる、チャレンジしている人って、応援したくなったりして、
うん、
フォローしたりするよなって、
そうね。
結構思って、
うん、
で、それも、なんかその、なんて言うんだろう。で、有言実行を望む人って結構いるんだろうなって思ってさ。
うん、
まあ、結果ね、結果、
うん、
企画が成功したと思ったら不正がありましたとかって言って、うん、めちゃめちゃ叩かれるような YouTuber とかもいるし、
うん、
あとは、その、うまく、頑張ったけど失敗しましたっていう人もいっぱいいるし、
うん、
だけど、なんかその、目標を宣言して、
うん、
で、努力している過程からもう熱い、
うん。
そういう人ってフォロワーも増えるんじゃないかなとも思ったりして、
うん、
そのチャレンジ企画としてダイエットをやりたいわけですよ。
うん、
だから、まあ、そうだね。とりあえず、今、これ、2023年1月1日配信だから、
うん、
そうね、僕はだからそろそろ、1月1日からじゃないと思うんだよね、タイミング的には。
お
う、まあ、まあ、三が日明けて、わかんない、わかんない、どこかわかんないんだけど、
うん、
1月の頭ぐらいから、始めますって宣言して、始めると思うから、なんか平井さんがなんかやりたいことを思いついたら、
うん、
ラインちょうだい。
ああ、わかった。
そしたら一緒にやろう。
うん、
思いつかなかったら、そのまま僕は一人で走り出すから。
オッケー。
まあ、あの、気が向いた時に応援してくれ。
う
ん。どっちでもいいから。そうやってね、うんうんうん、なんか、うん。だからチャレンジだね。
チャレンジ。
あの、2023年の僕のキーワード、10個くらい今出てんだけど。
めっちゃ、うん、
10個くらい出てる中の一つは、うんチャレンジする年で僕は行きたいと思いますよ。
チャレンジャー、カスヤ・コウジ。
いやいや、アルビノ・エンターテイナーです。
あ、そっち。そこは譲らないね、
はい
うん。
僕はチャレンジ。平井さんの今年のキーワードありますか？まあ、200個ぐらいあると思うけど、
そうね。
その中の今一つとしては、
うん。その中の一つとしては、
そうね、契約更新。
それね。それはね。うん、確かにね。
やっぱね、
うん、
声優もね、大変ですから。
う
ん
まあまあまあ、そうですね。誰でも大変ですよ、そりゃもう。
わかんないけど。
どこも大変なんだけど、そこでも輝くためにね。
まあその話はいいから。
うん、あ、いいのかい、うん、どういうこと振られたと思ったので答えたんです
が。少し平井さんが真面目な顔をしたから。
え、何
真面目な話をしてほしいから
。ヘラヘラしてればいいってこと
そう、それがいつもの平井さんだろ
あは
それ
でうん。
一個。
一個そうね。まあもう僕はもう楽しく、生きていこうと思いますよ。
今までと変わらない。何にも変わらない。
そうね。うん。だからその中でもなんか楽しんでできることをね、見つけていくっていうのは、 まあ一つの目標かなとは思ってるんですよ。
ちょ、
持ってますけど、もうグダグダやっちゃったんじゃないか、もうヘラヘラっていう。
プロジェクトアサイズの雑談ショー。ああ
そんな。
というわけでお送りしてまいりました、今回の雑談ショー。そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは、専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は1月11日水曜日です。
ワンワンワン。
さあ、うん、何かが始まってたりするんでしょう。
ですね。
頑張れ。
うん。
未来の僕。以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。それではまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ありがとうございました。色褪せて消えてく声